太郎健です。久々にオーディオ部で撮ろうと思ってですね、一回、録音したんですけど、やっぱり5分じゃ足りませんね。早口になった上に、言いたいことが、言い切れなかったので、やっぱり改めてですね、ボイスメモで撮り直ししてみます。ということで、ちょっと落ち着いて行ってみたいと思うんですけども。前回ですね、Windows パソコンの、お話をですね、するというふうに、言ってましたけど、今回、東京に行ってきまして、ついでにちょっと C-TECH の方に行ってきましたんで、今回予定変更してですね、C-TECH の話をしたいと思います。まあ今、幕張メッセで行われている C-TECH2010 ですね。まあ私 C-TECH 行ったことがなかったんですけど、もともと行く予定はなかったんですね。というか C-TECH のことが全然頭になくてですね。で、まあ、たまたま行く直前になってネットで C-TECH がちょうどやってるということに気づきまして、まあ、他のところに行く予定だったんですけど、急遽予定を変更して、せっかくなんで C-TECH の方を覗いてきました。まあ、とはいってもあまり時間がなくて、もう1時間半か2時間もいなかったのかな。まあ、一人でもなかったので、あまりゆっくりは見て回ってないんで、ブースもそんなに見てないんですけれども、まあ、まず第一印象としてすごい人でしたね。着いたのが3時半ぐらいだったんですけど、それでも入場用の、まあ、なんだ、入場証とかいうのかな？あれを発行する、列がですね、かなり並んでまして、なんだろう、10列ぐらい、10列もっとあったかな？に対して結構、かなり並んでて、まあ、しかもほとんど平日だったので、ビジネスマンが、ね、仕事で来てるっていう方がほとんどだったんですけど、面白いのはですね、まあ、事前登録はウェブでできるんで、まあ、ウェブで事前登録して、まあ、プリントアウトした、用紙を持って行って、それをスキャンさせて、で、入場証を、まあ、プリントさせて、それで入るかですね。まあ、あとまあ、エディで登録しておいて、まあ、エディのリーダーに読ませて、まあ、それで入場証が出てくるんですけど、その入場証をですね、プリントアウトしてるのがですね、なぜかすべてキャノンのインクジェットプリンターでですね、なんでわざわざインクジェットプリンター使ってるんだとか思うんですけど、そのインクすぐなくなるだろうとか思ったんですけど、なんでしょう、あれはやっぱりキャノンから提供されてるんでしょうかね、無料で。まあ、そんな感じなので、Windows のノートパソコンが1個置いてあって、そこに赤外線のよくレジなんかで使うような赤いチカチカ光るピッていうバーコードリーダーですね。あれが繋がってる、ノートパソコンに繋がっていて、まあ、それで、自分でプリントアウトしていた、用紙に表示されているバーコードを読ませて、そうすると、まあ、キャノンのプリンターでこうインクジェットに印刷して入場証が出てくるか、まあ、もしくは、そのパソコンに AD のリーダーも繋がってるんで、まあ、そこに、フェリカなり、AD なりをこう、読ませてですね、まあ、それで入場証が印刷されるというような感じでやってたんですけど、まあ普通はレーザープリンターでやるんじゃないのかとか思ったんですけどね。まあそんな方はどうでもいいんですけど。あとあれだ。もう一個並んでて思ったのがですね。まあ、それはC-TECHの会場だけに限ったことじゃなくて東京全般なんですけど、iPhone ユーザーがめちゃくちゃ多いですね。まあ山手線とか電車に乗ってても iPhone ユーザーあっちこっちに見かけて、で、C-TECHで入場証の列に並んでる間にパッと周りを見渡したんですけど、iPhone 持ってる人の方が多いんですよね。iPhone 以外の携帯端末も少ないぐらいな感じで、本当に iPhone 使ってる人増えたんだなというのが非常に印象に残ったんですけども。で、まあ、まあ、C-TECHの会場の方ですね、入っていったんですけど、まず、まともに見たのが、東芝のブースですね。で、まあ、入り口はとにかく 3D テレビ。もう家電メーカーでテレビ作ってるメーカーはもう全部 3D ばっかりで、3D テレビしかやってないのかっていうような印象を持つぐらいの感じだったんですけど、まあ、東芝のところ、まあ、目立つ一番の正面のところはそうなんですけど、まあ、奥の方にちょっと入り込んでみまして、そしたら何があったかな？パッと目に入ったのがセルノレグザだったかな？まあ、これはまあ、ああ、あれかと思って、そのままスルーしたんですけど、あと、iPad っぽい端末があるなぁと思ったんですけど、後で考えてみたら、あれは多分フォリオ100ですか？日本ではまだ発売しないようですけど、 ヨーロッパあたりで発売するあの東芝のタブレット端末のようですね。多分あれだったんでしょうね、きっと。で、触ったのは、リブレットですね。あれが展示してあったんで、触ってきました。まあ、東京とかだと量販店でも展示してあるんでしょうけど、こちらの静岡の方には全然見かけないので、まあ、ちょっと面白そうだなっていうので、触ってみまして。あれ、まあ、ノートパソコンみたいな形してて、こう、パカッと開くんですけど、でも、キーボード側にも液晶画面があって、液晶のところにソフトウェアキーボードが表示されて、で、まあ、それで入力するっていうのは、まあ、iPad と同じようなソフトウェアキーボードになってるんですね。うん、で、あれもやっぱり、センサーがついてて、縦向きか横向きかで表示が変わったりとかするんですけど、ちょうど展示してあったのが斜めに置いてあって、で、上の、キーボードが出てくる側じゃない、まあ、メインの画面の方には、なぜか縦に Windows 7の、ログオン画面が出ててですね。で、まあ、周りのボタンとかいろいろ触ったりとかですね、やってみたんですけど、なんかいまいちですね、表に動かせなくてですね、ソフトウェアキーボードも出せなかったんで、諦めてですね、もう一個横にあった方がソフトウェアキーボードが出てたんで、まあ、それで、ちょっと入力とか試してみたんですけど、まああれですね。iPad なんかでやるのと一緒ですね。うん、まあ多分慣れれば、あれはあれで使いやすいのかな？うん、そんなにやりにくいとか、特にやりやすいとかいうこともなく、まあまあ、こんな感じかなというところで。で、あとはなんだ。東芝で見たのはそれぐらいかな？あとはちゃんと見たというか触ってきたのが、シャープのブースに行ったらですね、ガラパゴスが置いてありまして、小さい方の 5.5 インチの方ですね。あれがあったんでちょっと触ってみました。で、持った感じですね。やっぱり電子書籍として本として使うんだったら、確かにあのガラパゴスの 5.5 インチモデルの大きさと重さはちょうどいいですね。うん、まあ、結構iPad が重いっていう話よく聞くんですけど、確かにそうで、本として使って持ち歩いて手に持って読むのには確かに重いですね、あれは。まあ確かに画面は大きいんですけど、まあガラパゴスの 5.5 インチだと本当にまあ文庫本に近いようなそれぐらいのサイズなので、で重さもそんなになかったですし、うん、あ確かにこの大きさは手にもしっくりくるしいいなという感じでした。でまあ触ってみて、まあどうなんでしょう。どうしても iPhone、iPad と比べちゃうんですけれど、まあさすがに iOS、iPhone、iPad の iOS ほどの滑らかさはないんですけど、まあでもまあまあ、タッチパネルの端末としては、まあ、あんなもんぐらいだったら実用的には問題ないんじゃないかなというぐらいの、滑らかで、スムーズに動いてましたね。うん。多少どうしても、カクカクしたりとか、引っかかり感はあるんで、うん、この辺もうちょっとグラフィック性能上げられないのかとか思っちゃったりするんですけど、まあ、それはまあ、あくまで iPhone、iPad と比べちゃってるので、まあ、そう思うだと思うんですね。まあ、実用上は、あれで十分なんだと思いますね。うん。まあ、印象は悪くないです。うん。本としてはいいかなという感じでしたね。あとは、あとなんだ、見てないんですけど、ドコモのブースがあって、そこに大きくギャラクシー S って書いてあってですね、あれかと思ったんですけど、すごい人だかりでしたね。まあ、まあ、覗き込む意欲もなかったんで、まあ、覗き込まないスルーしてきたんですけど。あとはなんだろうな。まあ、どうしても、出展してるメーカーが、なんでしょう。コンシューマー向けに限らず、部品のメーカーが多いんで、うん、まあ、自社の商品をプレゼントとしてあげられたりとかするメーカーは、まあ、いいんですけど、そうじゃないメーカーも結構多いんですよね。で、そういうところだと、結構客寄せで使ってるのが、やっぱり iPod なんですよね。抽選で iPod シャッフルが当たりますとかですね。抽選で iPod なのが当たります。登録してくださいみたいなのでですね。すごい良くてですね。あ、やっぱりこういう場所は iPod なんだなっていうのを改めて思いましたけど。で、会場行くとまあ、いろんなメーカーがいろんなものをくれるんですけど、まあ、特に袋ですね。いろんなものをもらうためにその袋が欲しいんですけど、袋を配ってるメーカーっていうのがあるんですね。で、一番パッと目に入って、あ、これ欲しいなと思ったのが、UQYMAX。かなり大きい紙袋ですね。で、しかも、青で、まあ、ブルーの色に UQYMAX って大きく書いてるやつで、 まあこれ UQI Max のところに行ってもらってきまして。で、あとは、何があったんだっけ？あとは、どこのメーカーかよくわかんないけど、ROHM って書いてあるメーカーがあったな。あそこは布製の袋で、それももらってきて、なぜかわかんないんですけど、袋集めしてたんですけど。あとはなんだ、本当は、沖の方も袋ですね、バッグを配ってたの欲しかったんですけど、あれは、どうも終了してたようでですね、もう終わっちゃってなくなってたようで、もらい損ねましたけど、黒字の沖って書いてるやつで、なかなか、大きさも手頃で欲しかったんですけど、残念ながらありませんでしたね。あとはなんだ？なんか、デジタルマルチメディアなんとか？なんかよくわかんない会社名でですね、どうも多分まあ、半分、総務省の息がかかってるっぽいような感じのデジタル放送とかマルチメディア放送をなんとかかんとかする会社とか言ってですね、協賛会社になんかドコモとか、大手のですね、まあ、いかにもメーカーが集まった会社があったんですけど、そこも、バッグを配ってたんで、それがピンクのバッグだったかな、うん、それも、ちょっともらってきたんですけど。まあ、こんなことを言ってると、まるで物をもらいに行ったみたいなんですけど。まあ、それもまあ、こういったね、展示会の楽しみの一つということで。あとは何だろう。結構海外の、アジアの、メーカーが、まあ、売り込みも兼ねて出展してる、エリアがあって、まあ、ね、シーテック自体が、メーカー同士、企業同士の、商談の場でもあるっていうところもあってですね、まあ、韓国とか台湾とか中国とかのブースがいろいろとあったんですけど、結構、なんだろう、まあ、暇そうにしてたところが結構目立ちましたね。まあ、特に僕が行ったのは、6日で、まあ、一般公開の初日だったんですけど、うん。まあ、なんでしょう、やっぱり、エリアによってはそんなにこうお客さん来てくれなかったりとか、まあ、扱ってる製品なんかにもよるんでしょうけど、閑散としてるところは閑散としてるみたいなところもあってですね。まあなかなか、その辺は集客が難しいんだろうなっていうところがありましたね。こんなところかな、話したいこととしては。うん。ということでですね、今回は予定を変更しまして、CTEC JAPAN 2010に、行ってきたというお話でした。次回はですね、前回も予告しました、Mac ユーザーのための Windows 補完計画第2話をですね、お届けしたいと思います。それでは、バイバイ。